神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
今日は神戸まちづくり研究所事務局長の野崎隆一さんに来ていただいています。今の話ですけども、そして震災直後に向こう行かれて、その時は、東北の宮城県の方行かれたんですね。
そうですね、松島町と東松島市ですか。
まず第一印象どうでした？
松島町は、あまり被害なかったんですよ。で、車に乗せてもらって東松島市入ったんですけども、もう一山越えたらもう大変な状態でしたね。
大変というのは僕らが、映像でしか見てないんですよ。津波で倒れてる、あるいは地震で倒れてる、いろいろあると思うんですけど、
ほとんど津波ですね。
津波ですか。
僕も昔スマトラ沖の時にスリランカへ行ったことあるんですけど、スリランカと本当に同じ光景でしたね。地盤沈下で水は溜まってるし、どこまでが海だってどこまでが陸地だったかわからない状態でね。
なるほどね。
でも1階が波が抜けて、ガランドになってるような建物ばっかりでしたから。
で、1階目はそのバスでですから、あれは1週間もいなかった。
3日間です。
そんなもんでしたね。
0泊3日。
そうですね。強行軍でとにかく行って。はい、その後、あれは、大体この後どういう支援がすれば必要かということも見ることもあったわけですよね。
そうですね。
あと何回も行かれましたでしょう。
その後は4月の末から連休にかけて、これは弁護士さんとかね、税理士さんとか、土地家屋調査士とか、いわゆる侍業。なんとか市ってやつね、事業団体と一緒に、連携の組織があったんで、それで視察と、相談会各地でやろうというので。
どんな相談ですか、それは？
とにかく弁護士もいますし、建築士もいるし、
あらゆる相談、
税理士もいますからね。どんな相談でもそれぞれ専門家が集まって、この相談は弁護士と建築士で受けようとかね、臨機応変にやれるような体制で行ったんですね。
それ期間的にはどれぐらいの期間、1週間ぐらい、やっぱり、
そうですね、1週間弱ぐらい
向こうにおられて、その当時としては4月ですから、震災後1ヶ月か、そこらですよ ね、 相談の多かったのはどんなんですか？
権利書流されちゃったとかね。あれは法務局さえちゃんとしてればいくらでも再発行できるんですよ、
ね。なるほどね。
それとか、その田舎ですからね、その権利者がもう亡くなってるのに相続するのめんどくさいからほったらかしてるのは結構ある。そういうのはちゃんとね、相続して登記上変えとかないと、復興進んでくると大変なことになりますよということを、いろいろね、アドバイスしたり。
町づくりに関して、例えば野崎さんのご専門のものに対しての質問というのは、もっと期間的な後になってからでしょうね、やっぱり。
そうですね。その頃は仮設がいつになるかとか、いわゆる民間のね、空き賃貸を借りたみなし仮設みたいなのが、入るときの条件がどうやとかね。
非常にストレートというか、分かりやすい質問が多かったでしょうね。それだけに皆さん生きるのに一生懸命というか、先のことを考えるように目の前のことということですね。
ただ相談内容を聞いてると、東北の人って人がいいなというかね、おっとりしてはるなというのは思いましたね。
例えばそれはどういうことですか？
例えばね、隣の家 のガレージに停めてた車にね、自分の家の瓦が地震で落ちて車を傷つけたと。で、隣の人が怒鳴り込んできて、俺の車どうしてくれるんやって言って、弁償したって言うんですよね。で、関西だとまず考えられないですよね。そんなもん天才だからね。そんなもん天才だからしょうがないかって言って、そこで言い合いになるんでしょうけどね。もうまずは
直した。
ハロタンです。ところが、次また余震が来て、また瓦が落ちたらまた傷つけるんで、そこへ置かんといてくださいと、で寄せ置いてくださいって言ったら、いやそれはできんと、 瓦が落ちても大丈夫なように自分の車庫をちゃんときれいに建て替えてくれとかね、めちゃくちゃ言われて、そんな話聞いてるんですかみたいな。
やっぱ東北人の気質というかありますね、
なんかね、
いろいろ相談を受けられて東北の方、粘り強いな辛抱強いなと感じられません？
そうですね、行政の説明会なんか出させてもらったんだけど、あんまり、時々声荒げてね言われるけども、今はしようがないんだというところへこう、落ち着かせるというかね、そういうところありますね。
今かかっておられます、いわゆる仮設住宅の話聞かせていただきたいんですけど、仮設も随分回っておられるんです
よ。12、3箇所回らせてもらいました、アンケート調査なんかもやったんですけどね、
仮設住宅では、いわゆる物理的に隙間風がどうのとか寒さがどうのということもありますし、もう一つは入った人のコミュニティの問題もありますね。
今回神戸と同じように仮設全部抽選で入れたんですよね。だから地域バラバラで皆さん入ってるので、
もう神戸のことを踏まえてそんなことせんとこ言うとったんちゃいますよ ね
中越ではね、神戸の教訓生かして集落ごとに仮設入りましたよね、
そうですね、
それがまた逆に元戻っちゃってね、だからとは言いながらいろんなとこからで知らない同士だけど仲良くやっていかないかんというんで、いろんなことを やりかけてはったんですけど、
そこらについてのそのアドバイスといいますか、野崎さんなりのアドバイスというのはどういうふうに言われるんですか？
そうですね、もうだから2年までというふうな話だったけども、多分2年以上おらないかんですよと、
そうそうです、神戸でもそうですもん ね
だから4、5年はおらないかんと覚悟してくださいと、でその間どうやってここでね快適に暮らすかというのをみんなで考えることの方が大事ですよと、我が身を投げてばっかりいてもしょうがないんでね。で神戸での仮設で、ふれあい喫茶やったりとか、で私のやったプロジェクトで仮設で仲良くなった高齢者が、仮設が解消になった時に、離れたくないと、で一緒に住むような家を建ててくれって言われてやったプロジェクトがあるんですけどね。だからこの 4,5 年の間に皆さんはやっぱり地域が同じということに関わらず仲良くなったりね、グループができたりするから、そういう人たちで新しいところへね、みんなで一緒に行けるような、
そうですね、まさに新しいコミュニティ作るというか、
そうですね、そういうことをみんなで考えたらどうですかと。